おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
聖歌隊の賛美も戻り、こうやって改修も満席で空席がなく大変嬉しいです。
真的非常感恩，就是像现在这样子，就是已经回到了有诗班来献诗，然后会场也都坐满了人，真的是非常的感恩。
クリスチャンだけが世界から集まる東京キリスト教大学の学長をしています。
我现在呢是就是聚集了许许多多国家的基督教的，就是留学生、神学生的学校，就是东京基督教大学的校长。
コロナで少し学生が減りましたけれども、今戻ってきて。この教会のように満員になることを願っています。
那么，虽然在疫情期间呢，就是学生也减少了非常的多，但是呢，我也盼望能够像这个教会一样，就是渐渐的能够恢复到能够，就是学员能够变满的状态。
皆さんの中からも神様が召し出してくださる方が起こることを願っています。
我也盼望呢，就是在我们当中呢，神也能够兴起被呼召的人。
一言お祈りをします。
我们一起祷告。
主なる神様、今日も私たちはあなたの言葉を聞くために集まりました。
我们在天上的父神、谢谢你召集、召集、召集我、召集我们来到你的面前来听你的话语。
語るしもべを通して主がお語りくださいますように。
求你透过你的仆人这样子来传讲你自己的话语。
聞く一人一人を聖霊なる神様が助けてくださいますように。
也求圣灵来帮助每一位听的弟兄姐妹们。
あなたの御心を知り、それに生きることが私たちの願いです。
我们盼望能够顺从你的话语，活在你的话语当中。
主をお語りください。イエスキリストの御名によって祈ります。
主啊，求你来向我们传讲，奉主耶稣基督圣名祈求。阿门。
アブラハムの生涯は私たちの信仰の生活の原型です。
アブラハムの一生呢，其实是我们信仰、我们每一个人信仰的一个模型。
今日はアブラハムの生涯のクライマックスといえる22章を一緒に学びましょう。
今天呢，我们要来传要来讲，就是亚伯拉罕的生涯当中呢，他的人生的非常最高峰的时候的这个内容。
すぐ前の21章で待望の約束の子イサクが生まれました。
也就是说呢，在这二十二章的时候呢，我们发现了，就是我们看到了之前呢，我们看到呢，就是二十一章里面说他们所期待的万众瞩目的以撒出生了。
長いアブラハムの生涯の中でも最高の喜びでした。
那么在亚伯拉罕的非常漫长的 人生当中呢，我想这应该是他人生当中最大的喜乐。
イサク、彼は笑うという意味ですけれども、本当の深い喜びがアブラハムとサラに与えられました。
那么以撒呢？他的名字的意思就是喜笑的意思。那么也就是说呢，对于他们来说呢，这个神赐给他们就是最高的、最大的喜乐。
一方、このイサクが生まれたので、ハガルとイシュマエルは家を追い出されました。
那么相反的呢，就是在另外一边呢，就是因为这个以撒的出生，那么夏甲和以实玛利被赶出去。
アラノでイシュマエルは死にそうになりますが、神様はイシュマエルの叫びも聞いてくださって井戸を備えられました。
那么他们在旷野里面的时候呢，就是已经没有水喝了。那么神听到这个以实玛利这个童子的呼声，然后为他们预备了井。
彼は生き延びてアラビアの力強い民の祖先となります。
那么他们就存活下来，并且呢，后来他们就是这个以实玛利成为了非常强大的这个阿拉伯人的祖先。
アブラハムは海沿いのペリシテ人の地に長く住んで、そこでイサクは育ちました。
那么亚伯拉罕呢，他是在就是靠海的这个腓力士人的他们的地方呢，就是长期居住，然后在那里养育这个以撒。
一節と二節をもう一度読みします。
我们再看第一节、第二节。
これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わされた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
第一節、这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”
これらの出来事の後とは、イサクの誕生、ハガルとイシュマエルの追放、アビメレクとの契約、そしてアブラハムが長い間ペリシテ人の地に帰流したその後のことです。
那么这些呢？这里面说这些事以后呢？这些事以后呢？就是指说呢，以撒的诞生，然后夏甲和以实玛利被赶出去，然后以及亚伯拉罕与亚比弥勒签约立约，以及他们在长期在非利士人地所住之后的这些事以后。
イサクは育って少年あるいは青年になっていました。
那么以撒呢？他被养育成就是可能已经是少年或者是青年、青少年的这样子的状态的这么大的时候。
これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わされたとあるように、これは試練でした。
那么这些事以后呢？神要试验亚伯拉罕，这里呢就非常明确的告诉我们说，神要试验他，这是一个试炼。
皆さんもお分かりでしょう。こんな試練があるだろうか。地上でこれよりも大きな試練はないだろうと思われる試練です。
弟兄姐妹们，知不知道这个试炼呢？是让人会觉得说，会有这样子的试炼吗？会有这样的试验吗？在这地上有比这更难、更残酷的试验吗？
神はイサクを殺して全焼、すなわち焼き尽くす捧げ物として捧げようと仰せられたのです。
因为呢，神在后面是说把这个以撒献为燔祭，就是要全烧掉的这个燔祭。
それもあなたの子、あなたの愛している一人子をあなたの手で捧げようと命じられたのです。
也就是说呢，你要用你自己的手来献上你所爱的这个儿子。
何かの間違いではありませんか。あなたがそんなことをおっしゃるはずがありません。
我们可能会觉得说，啊，这个是不是哪里出错了？你怎么可能会做我们的这个神呢？你怎么可能会做这样的事呢？
イサクは、あなたが子供を産む年齢を超えた私たちに奇跡として与えてくださった子ではありませんか。
然后或者也会想说啊，以撒是我们在能够超越一般人的生育年龄的时候，你所赐的这样的一个儿子，不是吗？
あなたはこのイサクから空の星、海の砂のように私の子孫を増やし祝福すると約束してくださっているではありませんか？
并且神也曾经应许说，你要透过这个以撒赐给我的后裔，能够像天上的星、海边的沙一样的多，不是吗？
このイサクのゆえに私のもう一人の愛する子イシュマエルは家を出たのです。
那么也因着这个以撒，我的另外一个我所爱的儿子呢，就是以实玛利呢，就是被赶出去了。
私はこのことを妻サラに告げなければなりません。妻のサラはどんなに嘆き苦しむでしょうか。
那么我也必须得将这件事情要做的这件事情告诉我的妻子，我的妻子应该是会非常的悲伤的，不是吗？
そのようなことを思ったり願ったりしたのではないか、そうしないはずはないと私たちは思います。
那么刚才前面所讲的这些可能是预测的，就是人可能会想的或者人可能会盼望的这些内容呢，是我们会想说，应该这会有这样子的想法是非常正常，不可能不这么想的。
しかし聖書にはそのようなことは一つも書いてありません。
但是呢，圣经里面却没有写任何一句我刚才所提到的这些想法或者是盼望。
三節。翌朝早くアブラハムはロバを鞍につけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。 彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。
第三节到第五节，亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”
指定されたモリアの山までの旅は三日かかりました。野宿を2回したと思います。
这里呢我们看到说呢他们要到这个神所指定的这个摩利亚山呢是花了三天的时间，也就是说呢他们露宿在外面两个晚上。
一日歩いて疲れて眠るイサクの顔を見ながら、アブラハムは決して眠ることができなかっただろうと思います。
那么我想呢，就是看着自己的孩子呢，这个以撒呢，就是也是这样子整天整天的在走，然后应该是也是又累又困的这个状态。亚伯拉罕看到这样的状态，不知道他心里是怎么想的。
皆さんもお考えになると思います。イサクを捧げるアブラハム父の思いはどのようなものであっただろうか。
我想呢，我们每一个人呢，看到这里呢，应该也会想说，将要献上，将以撒当作祭来献上的这个亚伯拉罕，他的心里到底是怎么想的呢？
摩利亚の地どこだかお分かりでしょうか？
大家知不知道这个摩利亚山是什么样的地方呢？
第二歴代三章一節にはソロモンはエルサレムのモリアの山上で主の家の建設に取り掛かったというふうにあります。
那么这个呢，历代志下第三章第一节呢，我们可以看到说，所罗门就在耶路撒冷，耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上的这个地方，有写到摩利亚山上。
わかりですね。摩利亚、後にエルサレムの神殿が建てられるその場所を指していると思います。
我们可以看出呢，这个摩利亚山呢，就是之后就是圣殿被建造的地方，耶路撒冷的山上。
アブラハムは若い者たちに言いました。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。
第五节，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”
そこからはアブラハムとイサクと親子二人だけで行ったのです。
那么在这之后呢，就只剩下亚伯拉罕和他的儿子父子两个人的一起去献祭的路。
六節から八節。
第六节到第八节。
アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。
第六节，亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲哪？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。
人を一人焼き尽くす焚き木ですから、大量の焚き木、これをアブラハムはイサクに背負わせ、火種と刀を持って進んでいきます。
那么这个呢，所要背的这个柴的量呢，是要烧，要把一个人就是全部烧毁的这个量的柴呢，他让这个以撒背上，然后他自己拿着火与刀。
以撒は当然の疑問を口に出しました。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？
那么我们在这里也看到呢，以撒他问了一个非常理所当然的问题，说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”
全焼の生贄は以撒お前なのだというふうにはさすがに言っていません。
那么，当然啦，在这里呢，亚伯拉罕是没有直接说啊。要全部被烧掉的这个燔祭就是你自己，不会，他没有这么说。
以撒，神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと言って、二人は一緒に住んでいきました。
那么在第八节呢，这里亚伯拉罕是说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羔羊。”于是二人同行。
親子でなかなか。会話ができなかったりするのですけれども、ここには父と子の本当に深いやり取りがあるなと思います。
那么在可能平常的时候呢，可能一般呢父子之间呢不太有这样子的就是可能可以静下心来对话，但是呢在这里我们可以看出他们做的这个对话是非常有深度的内容。
五節に礼拝をしてとあるように、これはアブラハムのまたイサクの礼拝の記事です。
那么这个第五节呢，他对仆人是说，我们往那里去拜一拜。那么其实呢，这个内容呢，就是后面的内容呢，就是写亚伯拉罕跟他儿子，就是父子一起去敬拜神的这个内容。
今日私たちはモリアの山ではなく、エルサレムの神殿ではなく、このところで神を礼拝していますけれども。皆さんにとって神を礼拝するということはどういうことでしょうか？
那么像我们今天呢，我们不是到摩利亚山上，我们也没有到圣殿里面，我们现在在这个地方来敬拜神。我不知道大家是抱着怎样的心情来敬拜神呢？
今日の箇所から分かること、神を礼拝するとは、神に自分の最も大切なものを捧げること。
那么从我们今天的圣经章节里面，我们可以看出敬拜神是什么样的一个行为呢？就是将我们自己最重要的献上。
神の御声に従うこと。
然后我们听从神的话。
神が捧げなさいとおっしゃるなら、それに従うことです。
也就是说呢，神说你将这献上，你就得将这献上的。
ただし。生贄を捧げることが自己満足とか自分を誇ることになってはいけません。
但是呢，我们要注意的是呢，就是在我们在献祭的时候呢，不可以有就是因着这个献祭而有自我满足或者自我夸耀的行为。
犠牲を払って生贄を自分で用意したと自分を誇りやすい私たちですけれども、実は生贄は神様が備えてくださるのです。
我们人呢可能会觉得说啊，这个祭物是我们自己付出代价，然后我们自己努力去做这个献上这样的祭，然后我们就会有这样子的自我满足感。但其实我们要知道，这个祭物是神为我们预备的。
アブラハムはイサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと言いました。
就像是亚伯拉罕对他的儿子说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔一样。”
ここにはアブラハムの信仰の頂点、高い頂きがあります。
在这里呢，我们可以看出呢，这个是亚伯拉罕他的信仰的生活里面的顶峰，就最高点的地方。
九節、十節、二人は。神がアブラハムに告げられた場所につき、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばして刀を取って自分の子をほふろうとした。
第九节、第十节、第九节、他们到了神所指示的地方、亚伯拉罕在那里筑坛。 把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。
石を積んで祭壇を築く作業をイサクも手伝ったでしょう。
我们想，可能他在筑坛的时候呢，就是要堆这些石头。我想，应该以撒也有帮忙。
アブラハムはイサクに担がせた焚き木を並べて、イサクを縛って彼を祭壇の上に乗せました。
然后呢，他们把就是当时叫以撒背的这些柴呢摆好，然后捆绑他的儿子以撒放在这个坛的柴上。
もうイサクも何が行われるのか間違いなく分かったはずです。
我想呢，到这个时候呢，就是对于以撒来说呢，他应该已经能够感觉到将要发生什么事了。
刀は石器でしょうか、青銅器、あるいはペリシテ人の地で入手した鋭利な鉄だったかもしれません。
那么这里面呢所出现的这个刀呢，它可能是用石头做的石器的刀，也或许是青铜器做的刀，甚至可能是非利士人他们从非利士人手上得到的，就是用铁做的非常锋锐的刀。
彼は刀を取り、息子をほふろうとして、イサクは覚悟しました。
那么这里呢，亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。我想以撒在这里应该也是有做好了觉悟。
11から13節。
11到13。
その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子イサクの代わりに全焼の生贄として捧げた。
11到13节，耶和华的使者从天上呼叫他说：亚伯拉罕，亚伯拉罕。他说：我在这里。天使说：你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下来，留下不给我。亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。
ほっとしましたね。
我们在这里应该感到安心了一下。
やはり神はイサクを殺させるおつもりはなかったのだ。最初からちゃんとお羊を備えていてくださったのだと思ってはなりません。
但是呢，在这里呢，大家不要以为说呢，啊，神果然是本来就没有要杀亚伯拉罕，他本来就已经预备好了这个羊羔在这里的，不要这么，先不要这么想。
神はあなたの子、あなたの愛している一人子を全焼の生贄として捧げなさいと命じ、アブラハムはイサクを捧げたのです。
我们要先来想呢，在前面呢，我们知道呢，神是叫亚伯拉罕要他的将他的独生爱子所爱的以撒献给神，神这个神说先告诉他这个命令的。
またイサクはそれに従ったのです。
然后呢，亚伯拉罕呢就把要把以撒献上，并且以撒他顺从了。
よろしいでしょうか。
大家要注意的是。
神はアブラハムがイサクを捧げなくて良いようにお羊を備えられたのではありません。
我们要注意的是，神呢，并不是在这里呢，就是他做的准备，并不是说啊，亚伯拉罕他不用，已经做好准备，不用，本来就不用让亚伯拉罕献上以撒的，并不是这样的。
アブラハムがイサクを捧げたので、イサクの代わりにお羊を備えられたのです。
是因为亚伯拉罕他把以撒献上，他有这个动作，他要把以撒献上，然后神为他预备了，就是代替亚伯拉罕的儿子以撒的羔羊。
14節。
第14節。
そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも 主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
十四節说亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，直到今日还人还说在耶和华的山上必有预备。
15節。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の蜜毛である。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
15節到18節。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说，耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说，论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。
私たちは神を恐れるということをここから学びます。
我们从这里呢可以学到敬畏神这件事情。
神の声に聞き従うという信仰を教えられます。
我们也从这里学到听从神的话的信心。
礼拝とは何であるかということを教えられます。
我们也再一次的能够被 学到就是真正的礼拜、真正的敬拜是什么。
でもこんな試練に耐えられる人が他にいるでしょうか。
那么真的是在能够经受这样的试炼，真的不知道在哪里还有这样的人。
これほどの試練を与えられた人はアブラハムの他にはありません。
我想呢，能会得到这样子被这样子试验的人，应该除了亚伯拉罕以外，没有其他人。
新約聖書ヤコブ書2章23節には、アブラハムが神の友と呼ばれたとありますけれども、アブラハムは神の友と呼ばれるのにふさわしい人だなと改めて思います。
那么在新约圣经呢，雅各书第二章二十三节里面有写到，就是亚伯拉罕被称为神的朋友。我想呢，透过这件事情，我们是可以能够感受到亚伯拉罕他真的是配得称为神的朋友。
これから申し上げることが今日の最も大事なことです。
那么接下来我要跟大家分享的是今天最重要的内容。
今見てきたことは型でした。
我们刚才呢讲了这么多，前面的这个内容呢其实是一个预表。
モリアの地、後のエルサレムにおいて、父なる神がその愛する一人子を十字架に贖いの捧げ物として与えてくださったのです。
那么这个摩利亚这个山地呢，就是在之后呢，就是在耶路撒冷这个地方呢，我们的父神呢，他将让他的独生爱子耶稣基督被钉在十字架上，献上这个赎罪祭的地方。
子なるキリストは十字架の死を受け入れ、敵の門を勝ち取ってくださったの。
那么，作为呢这个神的独生爱子耶稣基督呢，他在十字架上，被钉，然后死了。他在死后呢，他获得的胜利，他已经获得了敌人的城门。
私たちが今こうして神様に礼拝を捧げ、私たちの礼拝を神様が受け入れてくださるのはなぜでしょうか。
我们现在可以坐在这里，可以坐在这里敬拜神，并且能够让神来接纳我们的敬拜，是因为什么呢？
それは神がご自身の一人子を唯一の贖いの供え物として捧げてくださったからです。
是因为神将他的爱子独生爱子耶稣基督为我们献上这个唯一的赎罪祭。
主の山には備えがあるというのはそういうことです。
所以呢，在这里就可以称说，在耶和华的山上必有预备。
新約聖書はこの出来事を次のように理解しています。ここはお開きください。ヘブル書11章17から19節。
那么我们在这里呢，一起打开圣经来看新约圣经是怎么解释这件事情呢？我们看希伯来书十一章十七到十九节。
聖書ある方どうぞお開きください。
手上有圣经的弟兄姐妹，请打开圣经希伯来书十一章十七到十九节。
ヘブル11章17節。信仰によってアブラハムは試みられた時にイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。
那么希伯来书十一章十七节到十九节，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说，从以撒生的才要称为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。这个在中文圣经里面没有写，日文圣经后面就是有比较明确的写说，这是一个 旧约的内容，是一个预表。
創世記の22章、今日のところに戻り、19節。
我们现在又回到创世纪的22章到第19节。
こうしてアブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住み着いた。
十九节，于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别示巴去，亚伯拉罕就住在别示巴。
何気ないまとめの言葉のようですけれども、もう言葉に表せない平安、神様の御言葉に従ってきたアブラハムだけが持つ、そういう平安がここにはあります。
那么在这里呢，这一句话呢，这个十九节这一句话呢，看起来好像非常普普通通的一个，最后的像总结一样的话语。但是呢，我们在这里呢，可以感受到这是一个就是无法用言语来表达的一种平安。这个平安呢，就是顺从听从神的话之后所得到的，就是亚伯拉罕他听从神的话之后所做的事情之后得到的这个别人没有办法感受的平安。
今日の箇所、皆さんもよくご存知の箇所だったと思います。
我想呢，我们今天所讲的这个内容、圣经章节呢，是大家都非常熟悉的地方。
私は日本では四代目のクリスチャンになりますが、若い頃からこのイサクを捧げるアブラハム、こういう信仰を目標にして歩みたいと思ってきました。
那么我是呢，在日本呢，就是我是一个就是在家里我是第四代基督徒的家庭长大的，所以我是第四代基督徒。那么我在年轻的时候呢，我就想以这个亚伯拉罕为我的目标，就是我也希望我能够像能够献上独生爱子的以撒这样子的信心的亚伯拉罕，希望他能够作为我的目标，然后能够学习他的榜样。
従ったらどうなるか、心配で不安で従えないというふうに思いますか？
我们是不是说呢，当我们顺从神的听从神的话之后，我们还是我们会不安，然后因着不安我们就没有办法顺从神呢？
そうではありません。
不是这样的。
私たちが不安なのは聞き従っていないからです。
我们会不安是因为我们没有听从神的话。
神は試みをお与えになる。それは神が私たちを愛しておられるからです。
当神会赐下试炼，这个试验到我们身上的时候，是因为他爱我们。
本当の信仰の高みへと私たちを引き上げたいというふうに思っているからです。
是因为他想要把我们带往信仰的更高峰，信心的高峰。
最后20節から24節。
最后第20节到24节。
ここにはやがてイサクの後にイサクの妻となるナホルの子ベトエルの子リベカのことが記されます。
那么这二十节到二十四节呢，里面呢其实呢出现了一个人物，就是之后成为以撒的妻子的利百加。
主の山には備えがあると言われた神様はずっと先々のことまで備えておられるのだということがよくわかります。
那么就像是在这个这一位是在耶和华的山上必有预备的神，他其实在为这个之后很多年之后他已经做了各样的预备。
皆さんが今神の声に聞き従って生きるということは子子孫孫の祝福のもといとなっていくでしょう。
也就是说呢，现在的弟兄，每一位弟兄姐妹们，如果我们是听从神的话的人的话，那么我们的子子孙孙后代也必蒙福。
主の山には備えがある。この約束を信じましょう。
所以我们要来相信，在耶和华的山上必有预备的应许。
手放すべきものがあるならば、喜んで手放しましょう。
如果我们有可以放手的东西，必须要放手的东西的话，我们就放手吧。
私たちの礼拝の根拠、それはもうすでにイエス・キリストにおいて神様が備えてくださったということを喜びとしましょう。
我盼望我们能够以这个神已经为我们预备了这样子，我们可以敬拜神的根据，就是因着耶稣基督，我们可以来到神的面前来敬拜他。我们要以此为喜乐。
このキリストの恵みに支えられて、今週も出ていきましょう。
盼望我们能够因着耶稣基督的这样的恩惠，来继续走我们这一周开始的新的每一天的道路。
お祈りをいたします。
我们一起祷告。
父なる神様、あなたがその一人子をあがないの生贄としてくださったことを感謝いたします。
我们在天上的父神，你用你的独生爱子耶稣基督，你让他来到这个世上来为我们献上这个挽回祭，我们要向你献上满心的感谢。
これによって私たちはあがなわれ、義とされ、神の子とされました。
因着这个十字架，我们的罪得赎，我们能够称为被称为义。
心から感謝し、皆をあがめます。
我们要向你献上我们满心的感谢，并且我们要称颂你的圣名。
アブラハムのように、私たちがあなたを心から礼拝することができますように。
我们也盼望我们能够像亚伯拉罕一样，能够由心而发的向你献上我们的敬拜。
イエス・キリストのゆえにあなたが私たちの礼拝を喜び受け入れてくださいますように。
也盼望我们能够因着耶稣基督，你能够接纳我们向你所献上的敬拜。
あなたの御言葉に聞き信頼して生きる一人一人に全てのことをよく備えてくださいますようにお願いをいたします。
也求你帮助我们，让我们能够成为听从你的话语，然后顺从你的话语来走我们的人生，在你的恩典当中走我们的人生的每一位基督徒，求你亲自的保守。
イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。
祷告奉主耶稣基督圣名祈求。
アーメン。